はい、 BBC ラボ津久井義久です。お相手は
アシスタントの大井芽衣です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、KK ウィークということで、
はい
今月はその KK 月間ということがありまして、
はい、
今回はダウトという作品をやります。
はい、
うん、でこれはまあ集英社から出た全1巻の短い作品なんだけど、
はい、
作者は辰沢克美先生っていうポンチョっていう作品を書いてたんだけど、うん、まあ、野球シーンには定評のあるすごい上手い人なんだけど、
はい、
まあ、なぜかあまり長期に連載にはならないっていうそのあれもあるんだけど、はい、まあ、なぜこれを取り上げたかというと、監修桑田真澄っていうことで、
ああ
クレジットが、
なるほど、
うん、前回の K に続いて今回も K で行こうかと、
はい、
うん、でまあ対比もよくできるかなと思って、今回は監修だから、
はい、
監督じゃないから、
監督じゃない、
うん、でまあ、この作品自体は、そういうわけで全1巻で終わっちゃってるんだけど、2014年から2015年にかけて、グランドジャンププレミアムに掲載、グランドジャンププレミアムね、
はい、うん、
で一応コミックスだと書き下ろし部分なんかがあるのかな、うん、うん、だまあ短くマイナーな雑誌でやってたって言ってまあいいと思うんだよね、
はい、
うん、でもちろん注目ポイントはこの監修桑田真澄っていうとこなんだけど、
はい、
まあストーリーのメインっていうのはいわゆる桑田式メソッドってやつなんだよね。
桑田式メソッド、
うん、桑田さんが提唱している、まあ、理論みたいなことなんだけど、
はい、
うん、結構その引退されてからいろんなことを言ってるんだけど、
はい、
まあもともとその桑田さんっていうとまあ割となんか理論派なんだよね、
あ
昔から、うん、生走り取り入れてみたりいろいろやってるんだけど、
はい、
まあ、一般的な外から見た今の状態からすればまあ、メジャー帰りでさ、
はい、
引退されてで早稲田の大学院に行って、
はい、
うん、東大の野球部のコーチやったりして、
へ、
うん、で今度は、東大大学院の特任研究員かなかなんかやってて、
すごい、
まあ、要するにインテリなイメージがその引退後にもっともっとついてきたっていうか、
はい、
その、まあ、いわゆるもう一方の系とのさ
対比、
うん、まあ対比が何だろうね、なぜつける必要があるのか分かんないけど対比がついちゃってるんだよね、
はい、
うん、でまあ僕はどっちも好きだからさ、
はい、
別に対比つけなくて両方とも監督になってくれりゃいいんじゃねえのと思うんだけど、プロ野球の監督になればいいんじゃないのと思うけど、
はい、
まあ各々そういうね別の道を歩んでて、で結構前からその桑田さん自体は日本 の, その野球界の非合理性みたいなものとか、
あ、
うん、ちょっと思考停止状態なんじゃないのっていうことに対して割と問題提起してるんだよね、
はい、
うん、で特にな、まあ、子供たちだよね、
はあ、
うん、リトルリーグとか少年野球に対して、の指導はもうちょっとこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていう、基本的には昔からあんまりその厳しい練習みたいなのあんまり認めてない人なんだよ、
はあ、
うん、で もちろんその体罰とか死後期みたいなものについてすごくその無意味であるっていうようなことを、まあ、折につけ言われてるんだけど、
はい、
まあ、その辺の中からまあメソッドとしていくつかその技術的なことを含めて落とし込んでると、
はい、
で桑田さんが言ってることでまあよく言うのは、例えば分かりやすいところで言うと、野球部って変な声出してるじゃん、おいおいみたいな、さおいみたいなことを言ってるでしょ、
はい、
あみんな言ってるじゃない、
はい、
ね、あれ言う人あんのっていう
確かにそういうもんだと思ってましたけど、
でしょ、であれね、言わないでぼーっとしてると集中しろって言われるわけ、
あ声出してると、
うん、
その
いや来い来いっていうふうに集中してるんだよっていうふうに多分捉えてるんじゃないかと、
あそういうのありますよね、
うん、
結構どこの部活でも、
でしょ、
形があれば、
うん、そうそうそうそう、だけど本当に集中してたら人間って声なんか出さないでしょっていう、
確かに。
で例えばその将棋でさ、なんか局面考えてる時にさ、喋りながら人が集中できるかっていうとできないわけじゃない、
はい、
だから声を出してる時点で集中できてないじゃんっていうのが、まあ、桑田さんのこう理屈だったりするわけよ。
ああ確かに確かに。
でまあそれは例えば精神的なことだけど、
はい、
技術的なことでも例えば日本の指導者はほとんどこう上から投げろ上から投げろって言うけど、
は
あ、上からスピンのかかったボールを投げなさいって言うんだけど、まあメジャーとかって割と汚い投げ方の子が多いじゃない。
ああそうなんですか。
うん、で桑田さんが言うには肩の構造上、斜め上ぐらいから投げる方が理にかなってるって動きとして、スリークォーターぐらいから投げる方が、なぜなら肩がそういう形ついてるから、真上につい上げるためについてるわけじゃないから、
この方が動かしやすい、
うん、だから真上から投げてると負担がかかってるから故障につながっちゃうよっていうようなことを言ったりさ、まあ基本的にはそういうなぜならっていうのがついてる、うん、理論をさいくつもこう言ってて、
はい、
でそういうある種その日本の野球界にまかり通ってるその思考停止したような常識に、まあ、ダウトだよっていう意味でダウトってついてるんだよね。うん、でまあ具体的にどんなことが取り上げられてるかのに入るところで、まあ、ストーリーの話をしないと、うん、ダメなんだけど、主人公はね、こうなんて言ったらいいのかな、学童のコーチなんだよね。
はあ、
うん、
学童って、うん、あの小学生、
そうそうそうそう、子供の野球ね、
はい、
川崎スタンダーズっていうチームのコーチなんだけど、まあ、だから川崎のチームだよね、はい、でこう原田さんっていうんだけど、原田さん多分ね名前がねえんじゃねえかな、全1巻だから多分下の名前出てきてないと思うんだけど、この原田さんっていうのが主人公なんだけど、お父さんのこれで子供がこのチームに入ってる、
は
い、うん、で経験者だったんでコーチにされてるっていう人なんだよね。で子供はまあ周りからヨッシーとか、お父さんヨッシーって呼んでるんだけど、
はい、
まあ、だからその辺の名前なんだろうけど、多分これも出てきてないんじゃないかな。、うん、でこの子は小学5年生なんだけど、
はい、
でこの原田さん親子っていうのが、まあ、中心になって話が進むんだけど、
はい、
でここの川崎スタンダーズっていうのがいかにもなこう強豪の、うん、学童なんだよね、
はい、
うん、でその指導者の人も割と典型的な人というか、うん、まあ割と俺がやってることは正しい、
あ、
うん、で基本と伝統に忠実、基本に忠実、
はい、
伝統に忠実であれと、うん、昔ながらのね、はい、でそれで一応結果も出してるわけ、うん、まあその辺さ、それだけ一生懸命教えて、まあ、情熱もあるわけ、
はい、
で子供たちにそういうことやってればそれなりの強豪チームは頑張ればできるから、
はい、
うん、だからそういうある種の典型的なチームなんだよね、うん、で、まあ、勝つための野球っていうのを教えてるわけさ、こういった方が確率は高いよっていうことを突き詰めたことだから、一応まあ背景的に言うと、この主人公の原田さんっていうのは1984年の夏に絶対王者 PL のエースと対戦したことがあるっていうのが、その自分のなんていうんだかな、野球の思い出って持ってるんだよ、あんまり人に言わないけど、
はい、
うん、でまあこれはもう見るからに桑田さんなんでね、でもう1984年の夏だから、
はい、
PL のエースだからもう俺は桑田さんなんだけど、
はい、
っていうのを一応そのつながりとしてはもともと持ってるっていう設定なのね、うん、で、この原田さんがチームの監督の指導方針がちょっと違うんじゃねえかと、
あ、
うん、ちょっとこわもての監督なんだけどっていう思うことから、まあ、物語が始まっていくっていうか、で最初に問題になるのはこう X なんだよね、
X、
うん、これをね、ポッドキャストで説明するのね、どうやったらいいのかって思うんだけど、まあ、X って、投球フォームの中の X なんだよね。
は
あ、うん。あの、一応言葉で説明してみるけど、
はい、
投球フォームの途中に、まず、ホームプレート側の足を上げるよね。足を上げる。
はい、
で、キャッチャー方向に足を踏み出すでしょ。
はい、
その時に、踏み出した時の状態があるでしょ、この時に両手が上に上がってる、
あ、それで、
うん、
形が X、
足を開いた状態の時にボールとグラブを外側に向けてて、
はい、
肘が両方上がった状態になると、 うん、でこのなんていうかなトップの形みたいなのを X っていう表現を使う人がいて、
へ、
うん、でこの位置をうまく作らないとダメだっていうのが割と昔からあるのよ、
はい、
ね、グラブを前に出すときに利き腕も同じく上げてるという状態、うん、もう分かんない人はこう Google 大先生に聞けばもうすぐ写真が出てくるので画像で検索してもらえればまあすぐ分かると思うんだけど、
はい、
うん、で日本球界だとこう投げるときにこのトップを早く作るために X の形にしろっていう風に、まあそれがいいと、
はい、
うん、ただこの子供のね息子のヨッシーがこれ投げにくいってい う,、
うん、
いうとこから疑問を持つわけさ、
はい、
うん、でお父さんたちがこう集まる居酒屋っていうのがあるんだけど、はい、その原田さんたちねコーチ陣と、お父さんたちが、
はい、
でそこでその話をしていたらカウンターでワインを飲んでいる、桑田から、もうこれ桑田なのよめんどくさいからもう桑田さんにしちゃうけど、はい、作中で多分謎の男っていうことになってるんだろうけど、もう桑田さんなわけ、
ワインを飲んでる、
うん、でそうワイン飲んでったりしてねでそこでコースターにカタカナで右肩下げろって書いてある、うん、で18って書いてあるわけ、
はい、
で18っていう背番号自体がもう桑田さんですよっていうことなんだけど、
はい、
うん、ね、でこれが回ってくるわけ、最初わけが分かんないんだけど、この右肩を下げた方がうーんいいっていうことにその後に楽に投げられるっていうヨッシーが言い始めるんだけど、
はい、
一応意味的に言っとくとマウンドって傾斜がついてるから、
え、そうなんですか、
いや盛り上がってるじゃん、
え、
マウンドっては盛り上がってる、マウンドしたわけ、なんそうよ、
そう、恥ずかしい、
土が持ってあるのね、
そうなんだ、
うん、そこから
そこからです、
うん、高いところから投げてんだよ、
あ、そうなんだ、
そうだよ、だからピッチャーってのは特殊な人種、もうあのグラウンドの中で一番高い、
一番高いところに、
文字通り小山の大将だから、
あ、そうなんだ、
うんなんだけどっていうことはそこから足を出すわけだから傾斜がかかってると坂道になってると、
はい、
いう時に平行には体重移動できないんだと、平行に動いて X の形を作ってたら、
確かに、
だから右肩を下げてっていうかヒップファーストでお尻から降りていく感じにしないとスムーズに体重移動できないから、
うん
うん、でトップは手が低くてもいいからリリースポイントを高くすればいいんだっていうのが、まあ、桑田さんの理論なんだよね、でそこの一番コツとして右肩下げろっていうアドバイスがここの時は来るんだけど、
はい、
うん、でそうやって、その昔ながらのコアモテ監督に桑田さんがランニングの途中とかで立ち寄ったりしながら、こう飲み屋とかでそういうコースターで教えてくれたりしながらこう導いてってくれるっていうのがこの漫画の基本スタンス、うん、あとまあ代表的なところで言うと桑田さんの言ってることで逆シングルで守備をするっていうのがあるんだけど、
はい、
日本の野球はおそらく日本中どこに行っても特にこう昔は正面で取れって言われるわけ、はい、足を使って正面に入りなさい、
あ、いっぱい走って
そう 足の運びでボールを取るから、
はい、
その横で取るっていうのは横着してると、
あ、
うん、でエラーする確率高いから正面に入るのが正義で、で逆シングルっつって自分のグラブと逆側のゴロに対して足を使わないでグラブを逆にして取るっていうことは良くないと、
はい、
うん、つまりショートが三遊間の打球に対してそのままグラブだけで取って投げるとか、
うん、
いうのはダメでしっかり正面に入って踏ん張って投げなさいって言われるわけ、
は
い、うん、ね、逆シングル悪だと、でメジャーとかの選手に比べて日本人はこの逆シングルがすごい下手だって言われるんだ、
はい、
メジャー その確かに守備の人たちってもうホイホイホイホイ逆シングルで取るから、
あ、
別に正面に入れるだけでも取る、なぜならまあそっちの方がステップしやすいとかいろいろその打球に対する感覚がちっちゃい頃からそれでやってるから違うんだよね、日本人と、ただ、まあ、例えば逆シングルで取って踏ん張るのと正面に入って踏ん張るのどっちがいいかとかっていろいろ問題はあるんだけど、
はい、
事実として逆シングルが下手だっていうのがある。で、桑田さんはそれに対してどう考えてるかっていうと、基本的に日本人がまあだから、最初の逆シングルが下手だっていうのは経験不足だから、
はい、
うん、練習してないんだから、苦手で当然と、で、三角形の頂点で取るっていうのがよく言うんだけど、 足と足との間の三角形の頂点なんだけど、
あ、真ん中、
うん、まあ、もっと言っちゃうと、簡単に言っちゃうと正面っていうじゃん、
はい、
正面は右にもよあの左にもあると。
確かに、
うん、体をひねった分は全部正面じゃないかと、
はい、
だから逆シングルっつっても逆シングルになってる対戦の方に体が向いてたらそれは正面でさばいてることになるから、ちょっと難しいけど言葉で言うと、
はい、
うん、それは、いいんだよと。逆シングルで取っても体の正面でさばいてれば、つまりあの顔だけ横に向けちゃってグラブだけ適当に出して取ってちゃダメだけど、ちゃんと体の正面の中で、ボールを取ってればそれは逆シングルであっても、まあ、逆方向であっても一緒だよっていう。
あ、確かに、
うん、これ全く今ポッドキャストで伝わってないと思うけど、身振り手振りが伝わってないから、
はい、
うん、
いや、なんとなくは想像は
かな、はい、だから言っちゃえば三角形の頂点で取れっていう、自分の前でさばきなさいっていうのは、そこのさばいてる距離だけをやると半円状になると、
はい、
うん、自分の前だけじゃなくて自分の左右も含めた半円状の軌道を描くところで取ればいいんだと。
難しい、
うん、それが体の正面なんだよっていうことを言ってたりするわけよ、
はい。